はい、それでは始めたいと思います、はい、プロトタイプ FM18 回目始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするというポッドキャストです。で、このポッドキャストのホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。で、今回はゲストをいらしていただいてます。幻冬舎の編集者で幻冬舎の新規プロジェクト新しい経済を担当されています。また個人ではブログ、タッケのメモ、そしてボイシー、ミレニアル世代の頭の中を運営されている武田正弘さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、僕はもう本当に武田さんとは、先々月になるのかな、はい、7月28日に大阪で開催されたあのトークンエコノミーミートアップで初めてお会いして、うんうん、武田さんはその時司会をされてて、
そうですね、
そこで初めてお会いしたんですけどね、お礼を言わなきゃいけないんですよ。
ほう、何ですかお礼は。
このプロトタイプ FM、まあ、久しぶりに再会したんですけど、はい、その再会のきっかけはやっぱりもう武田さんといっても過言じゃない、
ね、すごく嬉しいですねそれは、
はい、でそこで会った、大阪でお会いした時に、いや私はその毎日ブログ書いてて毎週そのボイシーやってるんですみたいな話聞いて、これはちょっとすごいなと思ったんですよね、うん、で僕もプロトキャストやってたんで、これはちょっと再開しなきゃいけないなというふうに思って再開したんですよ、うんうんうん、なので本当に武田さんきっかけでこの18回目は行われております。
よかった、それに出させていただくのもすごい嬉しいですね、
はい、いやいや、もう本当に。でボイシーもやられていて、ぜひポッドキャストお好きな皆さんはぜひこの武田さんのボイシー、このショーノートにも貼っておきますので、ミレニアル世代の頭の中もぜひ聞いてみてください。私もゲストとして最新回に出させていただいてます、はい、で今回ですね、はい、タイトルはミレニアル世代と考える新しい経済暗号通貨ブロックチェーンというタイトルで、まあ、武田さんと私はもう本当に年齢はかなり離れてるんですけど、多分つながってるのはその何かその新しい経済的な価値観を信じてるみたいなところでつながっていて、何かお互いがそういう新しい経済とか暗号通貨とかブロックチェーンに対してどんな考えを持ってるのかみたいな、そんな話ができればなというふうに思ってます、
はい、
じゃあまずはですね、ちょっと武田さんにちょっと簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
はい、はい、武田正弘です、出身が兵庫県で1992年の8月14日生まれです。で大学から早稲田の方に行って、まあ早稲田大学結構長い間いて、まあそこの中で、まあ出てから今幻冬舎の編集者として今年の4月にジョインをして、まあ働いています。で僕学生時代はまあ2個くらいに分かれるかなと思ってて、本当に3年生くらいまではもう何もしていない、早稲田に とにかく早稲田に受かったからもう満足して人生上がったみたいな感覚で、 すごい生きちゃってた人間で、本当に成長欲求も何もなくなってしまって、自分が将来とか何がしたいんだろうっていう目的がなくなった状態で、まあ、3年くらい過ごして、あ、これはやばいとなって、うん、そこから働くってなんだろうっていうところを気にしだして、実際に働いてみないとわからないなっていうのがあって、そこからインターンとかそういうものを始めて、スタートアップであったりとか、はいはいはい、社会人の方と接するようになってきたっていう形ですね、う
ん、僕武田さんについて今回事前に結構調べてるんですよ、はい、ある記事というか記事で1500人に会ったっていう記事がありましたけど、あれ本当ですか。
は
い
は
い、
まあ、あれは本当ですね。ちょっともしかしたら持ってる部分も、
どのぐらいの期間なんですか。
あれでも1年半くらいで。
1年半、
そうですね、
すごいですね。それはもう学生とか社会人とか問わず、
そうですね、就職活動を通して自分結構成長させてもらったなっていうのはすごいありますね。
へえ、すごいですね、うん、でそこでいきなりこの就職活動で社会人になったっていうわけじゃないんですね。
そうですね、そこの部分でまあいろいろまあリクルートさんとか、まあそれこそ IT 系のアットコスメの運営しているアイスタイルさんとか、いろいろ出会いはあったんですけれども、まあその中で幻冬舎さんにお誘いいただいたので、そこの部分でまあ後からお話するとは思うんですけども、暗号通貨ブロックチェーンの領域に僕も本気でベットしたいなと思って、ゼロから作りたいので新しい経済という形で就職するっていうのは決めましたね。
はい、ありがとうございます、はい、でそんな武田さんなんですけど、まずちょっとお話ししたいテーマが、はい、なんでこの新しい経済っていうのが今注目されているのかっていうことで、まあ、その幻冬舎でやられているその新しい経済っていうのも、今はこれはメディアですよね、
はい、
を立ち上げられてて、まあ、その立ち上げの経緯とか とも関連するかもしれないですけど、なんか武田さんが思われる、そう、なんかなんでこんな新しい経済が今生まれてるのっていうのって、なんかご意見ってありますか？
そうですね、僕の意見としてはやっぱり20代の特に僕と同じ世代であったりとか僕より下の人たちってやっぱりインターネットがもう当たり前のようにある時代に生まれていて、そこでちょっとビジネスとしてとか閉塞感みたいなのを感じてたんですよね。それこそ、ライブドアの堀江さんであったりとか藤田さんとかの本とか様々読んでも超活躍されている人たちで、その人たちがなんで活躍したかっていうと、やっぱりあの人たちの実力っていう部分ももちろんあるんですけども、やっぱりインターネットとのうまい帳尻合わせがあったからこそ、あそこまでガーンと一気に若い間から成功されたんだっていうのは一つあって、そこの部分で次何かそういうもの来ないかなっていうところを感じていて、そこの部分で暗号通貨ブロックチェーンって可能性があるんじゃないかっていうところで、もう完全に僕と、まあ、20代の人たちは興味があるというか、そこにすごい没頭してる人たちが多いんじゃないかなっていうのは感じてますね。
なるほど。何か新しいこう、なんか自分が何かこう成功できるんじゃないかっていうそのジャンルでって、でそんなにまだなんか耕されてないというか、
そうですね、
新しい本当にこうブルーオーシャンだみたいなところがやっぱり大きいのかもしれないですよね。で僕はそのなんか経済みたいな部分でいうと、なんかインターネットってその個人がなんか自分でこう収益を上げるというか、個人が稼げるようになったのって結構2010年に入ってからぐらいでかなと思っていて、なんかクラウドファンディングとかキャンプファイヤーとかはなんか2011年調べたらそのぐらいだったんですね。で僕がやってるそのタイムチケットも個人が時間を売れるサービスですけど、それが2014年ぐらいで、でその後にこうバリューとかタイムバンクみたいなこう評価経済というか、個人の本当に価値を売買するみたいなのが2017年ぐらいに来てて、でそこに合わせてこうブロックチェーンとか暗号通貨が来ててっていう感じで、なんかそこのいきなり僕はこの暗号通貨とかブロックチェーンが来たから今こんなに盛り上がってるんじゃなくて、なんかそこのクラウドファンディングぐらいからのこの地殻変動がようやく来て、今なんか新しいそのテクノロジーでもう一回それが爆発してるんじゃないかなっていう風な見方を僕はしてるんですね。なのでなんかすごくタイミングが良かったというか、なので多分ビットコインとかももともとあったんでしょうけど、やっぱりあのタイミングじゃまだそんなに広まってなくて、ちょうどやっぱり今がなんか熟した木に、その今個人が稼ぐっていうところとそこのテクノロジーの部分がうまく噛み合ったのがちょうど2017年だったのかなっていうふうな印象がありますね。で武田さんがその今なんか主にメインで取り組みたいそのテーマって、なんかその新しい経済に関してっていうのはどういう部分なんですか？
やっぱり僕自身面白いなと思うのが、まあこの資金調達の部分もすごく好きで、お金が集めどうやって集めるんだろうというところが新しい、それこそ ICO とか今だと STO みたいなところも出てきてて、そこの部分でもお金の資金がどう集められるんだろうというところも注目しているのと、
そうですね、ちょっとじゃあ ICO と STO について、はい、もうちょっと深掘りしましょうか。多分、はい、初めて聞くって方もいらっしゃるかもしれないんで、
はい、
じゃあ ICO っていうのはいわゆるそのイニシャルコインオファリングという形で、
はい、
まあ、新しいそのトークンというか、まあ、仮想通貨というか暗号通貨を作ってそれを発行して販売することでその資金調達するという、それをまあブロックチェーン上で、まあ、主に今はイーサリアム上で行われているというものが、まあ、いわゆる ICO ですよね。
そうですね、はい、
で STO はセキュリティートークンオファリングでいいんですかね？
はい、大丈夫ですね。そこの部分 で、まあ、ICO だとちょっと、まあ、投資家に対しての保護の部分がもう誰でも作れすぎちゃって、あんまり金融的側面が少なすぎたの で、そうですね
、
そこの部分でちょっとまあ何個かの手順を加えて、まあリーガルの部分であったりとか、テクノロジーの部分、技術的な側面で誰かちょっと判断しないと、これはそのまま資金集めた投資家がどうしても報われない形がすごく多いのかなというところがあって、今さまざまなプロジェクトでまあ STO という形を動かしているというのが一つ、またちょっと進化というかちゃんと精査しないといけないよねというので広まってきているものですね。
そうですね、よくその ICO で特にもう昨年なんかよくスキャムだっていうキーワードが結構あって、もう詐欺ですねみたいな、で本当にそういうもうその運営者たちが持ち逃げしちゃったみたいなのがあって、でそこが まあ、この暗号通貨のちょっといいところでもあり悪いところでもあるんですけど、うん、なんか追い切れないというかですね、
そうですね、
まあ、コインチェック事件の時もありましたけど、まあ、そこがちょっと、まあ、これからの課題というところで、うん、その STO とかが今注目されているということですね。で、僕はあの武田さんの発言で結構あの好きな部分があって、はい、お会いした時に聞いたんですけど、なんかこう間違ってない情報を伝えたいというか、正しい情報を伝えるメディアを作りたいって言われてたじゃないですか。なんかそこの思いがやっぱりあるっていうことなんですかね。
そうですね、うん、そこの部分はありますね。やっぱり、どうしてもやっぱり2017年ってすごい仮想通貨の取引所が盛り上がっていて、まあ、そこで正しい情報って何かっていうのは、まあ、ちょっと哲学的な話にもなってしまいますけど、それ以前にやっぱりアフィリエイトの部分とかですごい値段単価が高い部分がいい取引所だみたいなところの、まあ、やっぱりお金ベースで情報が発信されているっていうのがあんまり僕自身良くないなと思っていて、やっぱり情報って何であるかっていうと、ユーザーさんがそれを見た人が得をするとかいい思いをするために情報ってあると思うんですよね。かつやっぱり今事業者の人たちにとって、まあメディアとしても全然まだ情報発信が開示されていない情報ばかりで、なんでこの業界に今いるんだろうとか、どういう思いでしているんだろうみたいなところをしっかり人にフォーカスして、業界全体を僕もやっぱり応援していきたいなっていう気持ちがあるので、そこは一つメディアとしての役割なんじゃないかなっていうので、うん、まあ、今携わっているというか作り上げているって段階ですね、
うん、いや本当にそうですよね。なのでそこの源頭者がやってるっていうのは僕は素晴らしいなと思ってて、
うんうんうん、
で源頭者はその新しい経済っていうメディアもあるし、ポッドキャストも
今やってます、ね、
毎日新しい経済ニュース、新しい経済でいいんですかね、
はい、
やられてて、僕もあの登録して毎日聞いてますよ、
はい、ありがとうございます。
あれはすごいですよね。僕も結構そのニュース関連ニュース、暗号通貨界隈の関連ニュース追ってる方ではあるんですけど、はい、知らないのが結構教えてくれるんですよ、皆さん、編集部の皆さんに、
はいはい、
で何かいいですよね、あのしだらさんが編集、うんうん、編集長、
そうですね、今しだらさんが編集長で、
編集長のあのまとめ力がいいんですよね、コメントの、僕はファンですね。
ありがとうございます。
ぜひあのこのポッドキャストの方も聞いてみてください。新しい経済で検索すると、はい、そうですね、出てきますよね。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと続いてなんですけど、まあ、武田さんがですね、そのなんでこの、まあ、さっきもちょっと聞いたかもしれないですけど、うんうんうんうん、なんでそういう暗号通貨とかブロックチェーンに今やっぱりもうほとんどこう全部の時間使って取り組まれているのかっていうのは、何かそういう思いみたいな、個人的な思いみたいな、なんかありますか？
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、先ほど最初に僕が伝えたのは結構多分社会的な側面とか、うんうん、20代がどうとかっていう話だったと思うんですけど、はい、今回はもう完全に僕の思いというか、はいはい、オピニオンベースでお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、この業界にいる理由3つくらいあるかなと思ってて、1つ目がやっぱり知的好奇心が全然満たされない、うん、難しい、知らないことばっかりで、うん、どんどんどんどん、やっぱ僕新しいことを学びたい欲がすごく強いんですけど、うん、全然満足できないっていうのが一つもドツボに はまらされてるか分かんないですけど、
う
ん、
そうですね、
どんどんどんどん新しい情報が出てきて、そこがもう知りたくて知りたくて渇望してしまってるっていうのがもう別途してるっていう一つの部分でもありますし、あとまあそこにもつながってくると思うんですけど、やっぱり業界が深いし広いので、初めに20代の最初から若い時にいないと後から入るって結構厳しいのかなっていうのはすごい感じてて、あとかつやっぱり年上の人たちともまだ誰が一番のプレイヤーかっていうところって出てないと思うので、より自分の価値を高める上でもすごくお話とか情報を共有しやすいのかなっていうのもありますね。でやっぱ3つ目は完全にお金の集め方とか変わるなっていうのを思ってて、僕自身もやっぱりコンテンツを自分でどんどん作っていきたい人間で、やっぱそこの部分で資金の集め方ってすごく重要な部分になってくるので、そこをど真ん中で勉強できるっていうのはすごくいいことかなと思って、今完全にベットしてますね、うん、自流に乗って自分もどんどん価値社会の中で高めていきたいっていうのは大きいですね、
う
ん、
そうですね。でやっぱり僕あの武田さんの活動を見てて面白いなと思うのは、その会社としてやりつつ個人活動みたいに見えるじゃないですか、うんうんうん、っていうのがやっぱりこのなんか僕がこの 新しい経済時代だなと思うんですけど、うん、あんまりそこがよくもう線引きがよくわからないんですよね、うん、ここまで会社の仕事かな、ここまでは個人かなみたいなのがよくわかんなくて、うん、でもそれがなんか今の雰囲気というか価値観なんだろうなというふうに思うんですけど、
そうですね、
なんかそれって線引きありますか？
いや、僕自身線引きほとんどないですね、はい、まあ、迷惑がかからないっていうのが大前提で個人の活動も会社の活動もやってますし、あとやっぱ傷つけてはダメっていうのは一つすごい大事にはしてるんですけど、
会社としてはなんか禁止されてることとかってあるんですか？
全くないですね。それこそやっぱ今ね、箕輪さんとかも出てますし、健常さん自身もそういう働き方で多分活動されてきたと思うので、そこは許容できないと、やっぱ新しい経済って絶対に言いながら全然もう会社の言われてることだけやって、 顔も暗いやつが働いてたら全然新しい経済作れないと思うんですよね、
う
ん、
そうか。じゃあ源頭者のそのカルチャーにうまくなんか今の時代のこの雰囲気がフィットしたというか。
そうですね。
だと思います。その出版社がそういうわけじゃ多分ないですもんね、
うんうんうん、だからこそ僕も、あ、ここなら箕輪さんとかしだらさんの話とか活動を見てて、あ、ここなら自分も多分絶対楽しく働けるだろうなって思ったので、うん、まあ働こうと思ったのもありますね。
そうですよね。だから僕、源頭者に対してちょっとイメージが今変わりつつあるんですよ、
うんうんうん、
なんか僕の中では、まあ出版社の中では新しいことやってるけど、でもインターネットの外の人たちだよねっていうイメージがあったんですけど、うん、そこはだいぶ今なんかすごく覆されてて、なんかすごいなと。
そうですね。でもまだまだ実際社内にいるとインターネットじゃない人たちがいっぱいいるなとはすごい感じてるんですけど、
そうです
か。そこは別に対立するわけではなく、やっぱり僕とかが、やっぱ僕完全にインターネットファーストの人間で、そこを俺はインターネット知ってるぜみたいな感じで行くんじゃなくて、ちゃんと共有していかないといけないなっていうところはすごく責任感として責任あるなと思って感じてますね、
うんうん、じゃあもう社内ではなんかネットだからとか、これはなんかその力関係とかってあんまりないんですか？もう
そうですね、あんまり ないとは思いますね。まだまだインターネットカルチャーが、浸透してるかと言われるとまだまだそうではないと思うんですけども、やっぱり箕輪さんとかがすごい目立って、うんうん、飛び抜けて目立ってるんで本当
しかもちゃんとね、成果を上げられてるっていうのが大きいですよね。でやっぱりそういう中、個人が発信することによる方が何かそういうビジネスにもちゃんとつながるっていうのがなんか見えてきたっていうのがやっぱ大きいんですかね、 SNS の影響力とか見てると。
そうですね、うん、やっぱり大きいと思いますね。でも大事なのがやっぱり個人に、会社として働いている以上というか、やっぱりそこって会社にもちゃんと還元しないと、いる意味とかいさせる意味も全くないと思いますし、そこ最後やっぱり人間性の問題の部分もあるかなと思ってて、まあ、例えば源頭者の社員として会って全部自分の成果にしてるってちょっと違うと思います、うん、そこはいろんな人と会っても最後ちゃんと会社としても個人としてもちゃんとそれぞれに還元していかないと気持ちよく働くってことができないのかなと思って、そこのすごい倫理観みたいなのはこれからより重要になってくると思いますし、やっぱり大事にしないと人間関係作れなかった。僕よくブロックチェーンとかの技術の部分で言いますけど、最終的なヒューマンチェーンの部分がすごく大事なのかなっていうのはより思っているので、時代は回帰してより揺り戻しみたいな形で昭和初期とかそういう感じにこれからどんどんなっていくんだろうなっていうところも思っていて、そこは絶対に人間関係は大事にしないといけないなっていうのを感じてますね、うん、
あとそうですよね、なんか僕は思うのは、なんか武田さんたち そのミレニアル世代って、はい、あのあれですよね、あの消費意欲とかもそうですし、
はい、
そんなにこう高いものが欲しいとか思わないっていうのもありますし、うん、あとは人のために何かしたいみたいなっていうのがすごく強いなっていう社会貢献の意識っていうのはなんかすごく感じるなというのが僕の意識ですね、
うんうんうん、
僕の世代の方がよりこの意識はそんなになかったのかなっていう、なんか それやってる人たちの方がかっこいいじゃんみたいな感じがなんか今のその新しい世代の人たちなのかなって思うんですけど、そこってなんかどう思われますか？
そこに関してちょうど本当今日のブログに僕書いたんですけど、
あ、本当ですか？
若者だって全員億万長者になりたいっていうタイトルで書いたんですけれども、うん、まあその内容として僕もすごい感じてる部分で、やっぱり物消費からこと消費に移ってるってメディアの人たちはよく言うと思うんですけど、僕そこ結構間違った見方をしてるのかなっていうのは感じていて、やっぱりなんだろう、 お金をどっちも好きなこととお金を稼ぐことってなんかどっちも離れているものってすごく僕だって捉えがちなんですけど、20代からそのどっちも諦めなんかどっちかしか選択できないっておかしいなってのすごい感じてて、どっちも取ったら全然まだまだ始まったばっかりですし、どっちも取って頑張ろうよっていうのが、まあ、前提の思いとしてはあって、なんだろう、ちょっとお金を稼ぐことから逃げてしまっている、お金から逃げている部分で、インターネットだと今体験とかって簡単にできるからこそ、体験の方に移ってしまっているっていうのが結構流れとしてあるんじゃないかなとは感じている部分ですね、僕は。
そうなんですね。じゃあちょっと僕の見え方が間違ってたのかもしれないですね。だから多分僕が見てるのはどっちかに振り切った人が目立ってるからかもしれないですね。
あ、確かに。
ブログのアフィリエーターとかで、はいはいはいはい、なんか月に売り上げとかこんだけいきましたよって言ってる人たちとか、
はい、
あとはすごく社会貢献意識が高くて、うんうん、なんかそういい活動してる人たち、
うんうんうんうん、
っていうのがやっぱり目に入ってきがちで、まあ、メディアも取り上げがちなのかもしれないですけど、実際は多分そこの真ん中の人たちというか中立的な人たちもやっぱりある程度いるっていう
だと思いますね。
というか大多数がそっちなのではないかっていう意見ですよね。
僕はそうですね、はい、
うん、まあでもそれは確かなのかもしれないですね。うん、そうか、そこはだからあれですね、 SNS とかの怖いところかもしれないです ね。やっぱり過激な意見の方が目立っちゃうっていうのはいや
本当おっしゃる通りだと思います。
やっぱありますもんね、うん、なるほど、それはすごくいい、はい、勉強になりました、うん、ありがとうございます、うん、じゃあですね、じゃあちょっと、まあ、最後のちょっとテーマにはなるんですけど、
はい、
武田さんがその今後、
はい、
何かしらこう取り組んでいきたいことっていうのは何かありますか？
はい、まあ、僕自身やっぱり3つあって、1つはやっぱり新しい経済をもっともっと世界的に盛り上げていきたいなっていうのはありますね。やっぱり海外のプロジェクトを日本に呼んで、もうカンファレンス、僕たちが主催してカンファレンスして、僕がもう英語で、
ああ、いいですね。
いろんな人たちの、それこそビタリックとか、CZ とか、そういうビットメインの社長とか呼んで、日本でイベントをどんどん開催していく。日本がちゃんとオーナーシップ持って業界を盛り上げていくっていうのの先端で、活動していきたいなっていうのはすごいあるのが一つ。で、あと二つ目が、やっぱり僕自身も将来的にはドラマであったりとか映画を作っていきたい人間なので、まあ、そこの部分で、まあ、どんどんどんどんそろそろプロダクトの部分、それこそ作っていかないといけないなっていうので、一つ、僕自身今回コンテストとか脚本のコンテストとかにも今書いてて出そうと思ってる部分ですけど、やっぱりこの暗号通貨の世界、今感じているか、今しか見えないことって多分結構あると思うので、そこら辺ドラマ化していきたいなっていうのと、まあ音声メディアの部分で音声ドラマとかもなんか作ったら面白いんじゃないかなっていうのはやっていきたいなっていうのは思ってますね。
あ、いいですね。そうか、武田さんは映画監督というかそっちのそっちにも興味あるんですよね。
そっちですね、はい、
うん、いいですよね、
うんうんうん、
そうか、あと英語も最近すごく勉強されてるっていうのはよくツイートで見
ますそうですね、はい、やっぱり英語勉強というか英語できないとこの世界じゃ全然通用しないなっていうのは、う
ん、本当にそれは、
ね、感じていますね、
うん、僕もだから今年に入って本格的にそういうブロックチェーンの開発も始めましたけど、あの今そこの時期からのガバに通ってますから。
そうなんですね
やっぱりこれ英語じゃないと一時情報が取れないし、うん、カンファレンスとか行っても会話ができないと何も言った意味がないので、
仲良くなれないですもんね。
そうなんですよ、
その人と仲良くなったらいろんなその国の話、うん、僕明日中国の人と仲良くなっていろいろ中国の情報を聞いてこようかなと思うんですけども、そういうふうにして直接会って仲良く信頼関係を作って情報を集めるっていうのはやっぱり大事だなっていうので、英語いくら翻訳機能がどんどんね AI とかそういうビッグデータでできるって言ってもやっぱ最後人が動くのって直接話してみて、あ、この人なら面白そうとかって部分が大事だと思うので、
そこは
すごく英語喋れるようにもっとならないとなっていうのは思いますね、感じてる部分ですね。
あとなんか基本的にこう連絡先交換はテレグラムなんだみたいな、
はいはい、いや本当そうですね、
カルチャーショックで、え、フェイスブックはとかって言おうとしたらうんみたいな顔されて、
そうですよね、
テレグラム持ってないのかみたいなこと言われて、
いや本当そうだな、テレグラムですよね、
いやあそこもなんかすごく文化が変わってるなみたいな感じに思いますね。そうか、で武田さんは今あれですよね、英語アプリでやられてるんですよね。
そうですね、今スタディサプリと、あとは、まあ、DMMA 会話で去年留学に僕行ってたんですよ、1ヶ月
くらい、はいはいはい、
それもブログのおかげでタダで行けてて、フィリピンのセブ島に、そこから英語楽しいなと思ってずっと1年くらい 勉強はコツコツコツコツしてますね。
外人の友達とちょっといつか英語でカンファレンス、英語でポッドキャストしてカンファレンスもぜひ
やりたいですね。
はい、英語でポッドキャストもいいかもしれないですね。
ですね。
たどたどしいながら
成長過程が見える
かもしれない、成長過程が見えるみたいな、
うんうんうん、
あ、それも面白いですね。
うんうん、
あとはそこの脚本とか映画の部分はなんかもうあるんですか、構想は。
構想はありますね。やっぱり僕自身目指している世界というか人とかはやっぱり僕は河村元気さんとかをすごく意識をしている部分があって、はいはいはい、
うん、東方のプロデューサーですね。
そうですね、うん、まあ、あの人もサラリーマンしながら自分で会社も持って、うん、本当にうまく会社を利用してって言ったらおかしいですけど、
まだ会社員なんですか。
多分僕が知ってる限り会社員でやっていて、
小説もヒットして。
そうですね、
全部なんかやることなすこと全部成功してるみたいな。
そうなんかだからあんまりなんだろう、努力の部分が見えないけど絶対努力されてると思うんですけど、
もともとは多分電車男からがきっかけですもんね。
電車男きっかけで26歳でバーンと出ていった人で、そこら辺はすごく意識しながら、そういうやっぱ僕がもうなんかクリエイターとして作っていくって、僕はあんまりそっちよりプロデューサーの方が人間的に合ってるんじゃないかなとすごく感じているので、そこでどんどんお金集めで多分本当資金調達の形変わるので、暗号通貨でよりなんか自分たちがお金を作れる時代に、本当に今までだと資金調達ってクラファンだと言えば日本円でしか集めなかったけど、今回はプロダクトを作って本当にお金も作れて、そこで資金調達できるって、一つ一つのコンテンツさえ良ければ集まりやすい仕組みになってくるので、そこは本当は相性いいなと思って。
そうですね、うん、
感じてますね。
そうですね、だから僕が思ってるのはなんかその暗号通貨とかブロックチェーンで、まあ、やっぱりそのお金を稼ぐ新しい手段みたいな話はやっぱりどうしても出てきて、まあ、そこにちょっとこうちょっと嫌がる人もいるかもしれないんですけど、でもあのやっぱ暗号通貨とかがいいのは、僕は結構あの超マイクロペイメントの世界というか 0.0 何円みたいな世界観って、まあ、価値でいうとあるわけじゃないですか。でそういうのをこう送り合うのが自然になるような世界っていうのは全然あるなと思ってて、それは新しいこう感情の伝え方としてあってもいいですし、先ほど言われたみたいなそういうクラウドファンディング的にもやっぱりいろんな国から一斉に集まるっていう、でそれを誰がちゃんと送ってくれたのかもちゃんと記載されてて、
うん、
なんかこうクリーンにできるし、ね、まあ、やり方次第でそのプロジェクトがちゃんと動いてないと引き出せないみたいな仕組みも、そういうなんかスマートコントラクトみたいな、そういう契約をのまあコードを使ってできるかもしれないですし、なんかそこはなんか僕はより健全になっていくっていうイメージの方が強いんですよね。
うん、
なんですけどやっぱりメディアでは何千億調達みたいな話の方がこうフィーチャーされるので、
そうですね、
ちょっとそこがあるんですけどね。だからそういう意味では何かやっぱりいいプロジェクトがどんどん出ていかないといけないのかなっていう。
そうです
ね、まだなんかないですよね。
まだないですね、
うん、まだ超黎明期なので、
うん、どうですか、インターネットもこういう感じだったんですか。黎明、インターネットの黎明期ってどんな感じなんだろう。
僕もインターネットの黎明期には多分まだ高校とか中学校だったのでわからないんですけどね。だから僕あのパソコン通信とかの時代は知らないです。だけどその当時はやっぱり面白かったんじゃないですかね。だしみんながやっぱりみんななんかいいことをしようみたいなのがあったんじゃないか、まあ、悪い人もいたでしょうけどね。何か昔の方がこうなんかみんなでこの空間をいいものにしようねみたいな雰囲気はやっぱりあったのかなというふうには思いますけどね。
そこは村井淳先生が言ってましたね。インターネットの父 の, あの SFC の人が取材した時に、昔は本当に善人のインターネットが最初は回ってたよ、うんうん、日本でという話はしていて。
そうなんですよね。なので割とそういう性善説にのっとったようなサービスの方が初期はやっぱり多かったような気がしますよね。だからブロックチェーンでそれがもう一回来るのかどうかっていうのはちょっと今後の動向次第なんですけどね。でもやっぱり僕はもうそのブロックチェーンで何かしらこうやっぱ人を信じたいという気持ちはありつつも、何か悪いことをした人をちゃんと弾けるような仕組みもないといけないなと思ってて、でまあブロックチェーンのキーワードでそういう非中央集権とかっていうキーワードはあるんですけど、何かそういうトラブルがそのサービス内というかそのブロックチェーン上のそのアプリケーションで起きた場合に、何かそれを 中央がいない感じで解決するような仕組みとかっていうのは何かしらこう開発されるべきだなというふうにはやっぱり思ってて、今だと言われてるのはその投票制にするとか、何かそういう仲裁者を立ててその人が何かやるとかっていうんですけど、果たしてそれでうまくいくものなのかなっていうふうにはちょっと思うんですよね。
そうですよね。まだまだ本当に
まだ議論の余地がすごくある分野なんですよ。なんですけど、これが解決されると本当になんか人間社会そのものが新しくアップデートされていくはずなので、何かこういう新しい仕組みもあっていいんじゃないかなというふうにはやっぱり思いますけどね。
思いますね。
なのでぜひ何かちょっと興味を持った方はなんかいろいろこう調べていただいて、何か自分でコード書いてみたりとか、
そうですね、
調べてみるとすごくさっきおっしゃったみたいな知的好奇心は満たされる、
満たされます
し、なんか自分の未熟さを感じるいい機会になる。
感じます。あとやっぱ視野が広がりますね。あ、っていうのも、ブロックチェーンと暗号通貨って単体では存在しなくて、さまざまな業界と結びついて発展していくものなので、おのずとこれは食料品とか、これは金融、これは税務、これはもしかしたらピュアインターネットの部分であったりとか、本当にさまざまな部分を知らないと適切な情報をインプットできないなってのがすごいあって、本当にアカデミックな世界で、どんどんどんどん何の 業界のことを深く知れて、今例えばソニーが考えてたりとか、さまざまな顔であったりとか化粧品の人たちが考えてたら、一つそこの業界調べて意見交換もできますし、人とか情報とすごく多様性ある人たちとつながりやすいので、面白いなと思う。すごいそこの部分でもアカデミックさであったりとか、新しさみたいなのはあるなと思って見てますね今。
そうですね。だからなんか本当に新しい形態、会社とか、もしかしたら国みたいなのも言われてますもんね、新しいのができるのではないかみたいなことが言われているような状況なので、何かしらこうなんか新しい地球を作ろうとしているようなプロジェクトもありますもんね、
はい、
まあ、メタプス
佐藤さん
が言われてますけど、はい、何かだからそういうなんかすごくダイナミックに今世の中が動き始めているので、ぜひですね、このポッドキャストを聞いている方も、ぜひ何かいろいろ調べたりとか何か取り組んでみられるとすごく面白いんじゃないかなと思っていて、ちょっとこのプロトタイプ FM では引き続きこういうブロックチェーンとか暗号通貨の情報を引き続きこうお伝えしていきたいというふうに思っています。
はい、
というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思いますけど、何かタッキーさんから最後何かお知らせみたいなの、何か告知ってありますか？
告知としては本当にもうこれで面白かったなと思ったら僕のことを追っかけるというか知ってくれればいいですし、なんかそこら辺のアクション、僕は基本的にやっぱりちゃんとした適切な情報と、やっぱり人間として、人間関係なんか今結構ルーズな人たちも多いと思うんですけれども、そういうの一つ一つ積み重ねてちゃんとコツコツ人生作っていきたいなっていうタイプなので、そういう思いでツイッターであったりとかボイシーであったりとかブログみたいなところをやっているし、新しい経済にも携わっているので、ご関心持っていただければ、メッセージでも僕来たものは全部返すので、いただければ仲良くなれたらなと思っております。
わかりました。タケさんのブログとかボイシーの URL についてはすべてポッドキャストのショーノートに載せておきますので、
ありがとうございます、
はい、ぜひご覧になってください、
はい、
それでは今回は、プロタイプ FM この辺で終わりたいと思います。最後にですね、このポッドキャストへのお問い合わせとかご感想、ご質問、ご要望は、プロトタイプ FM の公式サイト、www.prototype.fm の中のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は、#prototype.fm をつけてツイートしていただければと思います。で、iTunes ストアでのレビューもぜひお願いします。ということで、今回は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。